2. 東京お米クーポン。東京都から4月末までに順次クーポンを送付。東京都では、物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品と引き換えることができる、東京お米クーポンの送付を開始しました。4月中旬までにクーポンが届かない場合は、東京お米クーポン事業コールセンターにご連絡ください。対象世帯、1、江東区において、電力、ガス、食料品等、価格高騰緊急支援給付金の対象であった世帯。2、東京都内の区市町村、江東区以外において、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象であった世帯。3、東京都外の市町村において、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象であり、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、東京都内の区市町村に転入した世帯。申し込み方法。1または2に該当。世帯主に対して、東京都から4月末までに、順次クーポンが送付されます。同封の申し込みはがき、またはクーポンに記載された専用サイトから申し込みください。専用サイトでの申し込みは4月1日土曜開始予定です。なお、1に該当する世帯で、世帯の中に令和4年1月2日以降の江東区への転入者がおり、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給していない世帯は、クーポンを請求する必要があるため、コールセンターにご連絡ください。3に該当。クーポンを請求する必要があるため、コールセンターにご連絡ください。受け取れる食品とその配送。クーポンに同封されるリーフレットに記載されている食品パッケージの中から、お好きなコースを選択できます。申し込み受付後、3月下旬以降、コースに応じて、2回または3回に分けて、9月末までに順次配送されます。詐欺に注意。この事業で東京都や江東区の職員が自宅を訪問したり、口座情報や家族構成などを聞いたり、現金や金券の給付案内などはしません。また、お届けの際に代引手数料などの料金を請求することもありません。ご注意ください。問い合わせ先、東京お米クーポン事業コールセンター。電話5249-3553。午前9時から午後6時。土曜、日曜、祝日も開設。東京都ホームページの二次元コードがあります。3、3月24日は世界結核デー。United to End TV。結核流行の収束のために団結しよう。WHO 世界保健機関は、ロベルト・コッホが結核菌を発見した3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には、咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は、必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。心配な方は保健所にご相談ください。 問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。4、梅毒、過去最多ペースで急増中。スマホ世代へのメッセージ、誰でもかかる身近な梅毒、動画配信中。梅毒は性感染症の一つですが、感染力が強く、粘膜や皮膚の接触を伴う性行為だけでなく、キスでも感染することがあります。特定の人だけがかかる病気ではありません。平成26年頃からここ数年で爆発的に患者が急増しており、特に若い女性の増加が見られます。感染しても症状がない人もいて、皮膚に痛みやかゆみのない発疹が出たり消えたりしている間に病気が進行します。治療をしない限り病原体は体の中から消えません。妊婦が感染することによって起こる子どもの先天梅毒も懸念されています。症状がなくても検査を受けることで早期発見、早期治療につながり、パートナーへの感染を防ぐことができます。梅毒や検査についての動画を公開していますので、ぜひご覧ください。視聴方法、YouTube 区公式チャンネル、梅毒を知る、病態編、心配な時どうしたらいいか、検査編、2つの二次元コードがあります。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。5、江東区環境フェア、6月4日日曜、ステージ出演団体、協賛企業等募集。行動しよう、CO2 削減。ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けて、をテーマに、江東区環境フェアを6月4日日曜に開催します。出演、協賛申し込み等の詳細は、区ホームページをご覧ください。ステージ出演団体等を募集。当日、会場内の屋外ステージでパフォーマンスを披露する団体等を募集します。日時、6月4日日曜、午前10時半から正午の間で20分から30分程度。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象、定員、区内を拠点に事業・活動を行う学校・企業・団体または個人3組程度、抽選。内容、音楽・演劇・実験ショーなど。協賛企業等を募集。環境フェアにご協賛いただける企業や団体、個人を募集します。協賛金は一口1万円、物品等もか、です。協賛いただいた場合は、企業等の名称を各種広報誌、区ホームページ、場内看板等に掲載します。いずれも、締め切り日、3月31日金曜必着。問い合わせ先、エコックル高等、電話、3644-7130、ファクス3644-7135。6、エコックル高等、4月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座、内容、日程、場所、費用、対象の順に読みます。エコックル森の幼稚園、春編。親子で春の草花遊び。4月12日水曜、10時10分から11時25分。ただし、好転の場合は、4月14日金曜、13時10分から14時25分に10円予定。場所、猿江恩賜公園。無料。2、3歳児、受講日時点、1人と、保護者1人で、8組16人。春の公園で自然と触れ合おう。春に咲く花やオタマジャクシなどの生き物観察をします。4月15日土曜、10時から12時、場所、木場公園。無料、小学生1人と保護者1人で10組20人。小座布団作り、 材料にリサイクル綿を使い、布団の手入れ方法やゴワールについても学びます。4月15日土曜、13時30分から16時、700円、16歳以上7人。よもぎ香る草団子作り。野草を使って旬の食べ物を手作りします。4月16日日曜、10時から11時30分、400円、16歳以上12人。春の渡り鳥を探して見分けよう。レンジャーと行く新木場。野鳥の声などに注目して観察しよう。4月22日土曜、10時から12時。ただし、雨天の場合は4月23日日曜に順延予定。場所、夢の島緑道公園、新木場緑道公園。無料。小学3年生以上16人。小学生は要保護者同伴。エコな活動をスゴロクで楽しく学ぼう。自分がコマになり、温暖化などの丸×クイズに挑戦。4月22日土曜、13時30分から15時30分。無料。5歳から小学生と保護者16人。保護者1人で対象の子供2人まで申し込みか。エコックル高等クイズラリー。バージョン1。展示室やポケットエコスペースをめぐってクイズに挑戦。参加者には景品を進呈。日時、4月1日土曜から9日日曜の毎日。4月3日月曜は休館。4月15日土曜から30日日曜の土曜日曜、9時30分から17時。受付16時30分まで。所要15分から30分程度。対象、どなたでも、小学3年生以下は要保護者同伴、混雑時の人数制限あり、費用、無料、申し込み、当日直接エコックル高等2階事務室へ。なお、受講にあたり、当選者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。特に記載のない講座は、エコックル高等、塩見 1-29-7 が会場です。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7 ほか。対象、区民を優先し抽選。当選者にのみ3月下旬から4月上旬の間に通知。締め切り日、3月20日月曜必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等。または窓口で。なお、申し込み方法の詳細は区ホームページをご覧ください。講座・イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。電話 3644-7130、ファクス 3644-7135、月曜は休館。7. マスク着用の見直しにかかる区の対応方針について。国及び都は、3月13日月曜以降、マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としました。また、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、感染防止対策として、マスクの着用が効果的である場面などを示しています。このことを受け、区では原則として区役所に来庁する方については、個人の判断を尊重し、マスクの着用を求めません。その他、区の対応方針の詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、ファクス 3647-9651。 8. 4月1日土曜から、子ども医療費助成制度の対象年齢が高校生年齢相当まで拡大。医療証は3月下旬送付。高校生年齢相当の方に対して4月1日土曜から利用できる医療証、丸青医療証を3月下旬に送付します。現中学校3年生で医療証をお持ちの方には自動的に資格を更新して新しい医療証、丸青医療証を送付します。 それ以外の申請対象者の方には申請書を送付していますので、申請がお済みでない方は早めにお手続きください。申請方法等詳細は区ホームページをご覧いただくか、給付係へお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファックス3647-9196。9、守ろう道路専用のルール、安心して通れる道路を目指して。区道、都道などの公道は誰もが安心して利用できるように整備されています。しかし道路上に置かれた物件が交通上支障となり、事故の原因になる場合があります。道路上に特定の施設、物品を設置して、継続的に使用することを道路専用といい、道路専用許可の対象となる施設は、道路法で限定されています。上り旗、縦看板などは交通安全上の支障となるため、道路上に設置することは認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。忘れていませんか？道路専用許可申請。看板や日よけなどは、路面からの高さや大きさなど、一定の基準を満たしていれば、道路専用許可を受けることができます。また、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより、道路専用料が減免されます。道路専用物件の設置基準や申請の方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路専用係へお問い合わせください。道路上に出ている看板や日よけなどの道路専用許可申請をまだ行っていない企業や商店の方は、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話3647-9689、ファックス3647-2126。みんなの道路、きれいに広く安全に。道路上に植木鉢、プランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者、自転車などの通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることもあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話3642-5094、ファックス3642-4748。10、文化財保護推進員講習会、受講生募集。江東区の歴史を一緒に学びませんか？江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので、江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたいなど、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、有形文化財の調査、拓本採取など、実践的な屋外実習も行います。博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。日時、内容、次の通り、全18回。講習会日程、原則18時30分から20時、土曜、日曜は日中。会、日程、講習内容の順に読みます。1、5月10日水曜、開講式、オリエンテーション、文化財の種類と保護。2、5月17日水曜、江東区の歴史、1、中世から近世。3、5月24日水曜、江東区の歴史、2、近世から近代。4、6月7日水曜、江東区の歴史、3、近代。江東区の歴史、4、巡り地区の特徴。5、6月11日日曜、江東区の歴史、5、文化財巡り、深川地区。6、6月21日水曜、博物館、資料館の利用、1、 バックヤード見学、中川船番所資料館。7、8月23日水曜、江東区の文化財、1、有形文化財、深川東京モダン館。8、8月30日水曜、有形文化財の調査、1、文化財の調査方法。資料、史は歴史の史。資料、史は資本の史の読み方。9、9月9日土曜、有形文化財の調査、2、調査実習。10、9月13日水曜、江東区の文化財、2、埋蔵文化財。11、9月20日水曜、有形文化財の調査、3、調査実習のまとめ。12、10月4日水曜、江東区の文化財、3、民族文化財、有形、無形。13、10月18日水曜、江東区の文化財、4、工芸、森下文化センター。14、11月4日土曜、江東区の文化財、5、伝統工芸展見学、深川江戸資料館。15、11月18日土曜、文化財講演会、場所未定。16、11月25日土曜、江東区の歴史、6、常設展見学、場所記念館。17、12月6日水曜、終了式。18、12月16日土曜、博物館、資料館の利用、2、博物館研修会、場所未定。以上です。場所、教育センター、東洋 2-3-6 など。対象、定員、全18回のうち14回以上受講可能な区内在住の方15人、抽選。費用、2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月23日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、応募動機を記入し、郵便番号、135-8383、区役所、文化観光課、文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3647-9819、ファクス、3647-8470。11、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー、参加者募集。4月度セミナーの二次元コードがあります。求職者向けのセミナーを開催しています。人生100年時代の働き方を考えるマネープラン講座などを開催します。生き方、働き方を選択する上で切り離せないお金のこと。家庭状況や自分に合ったマネープランを立てるため、お金の基礎知識をファイナンシャルプランナーから学び、今後の働き方や家計について考えましょう。日時、内容、次の通り。求職者向けのセミナー。対象、どなたでも。日程、定員、テーマの順に読みます。4月10日月曜、10時30分から12時30分。10人。職場で求められる PC スキル講座、実務、Excel 編。4月14日金曜、10時30分から12時30分。10人。職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。4月17日月曜、10時30分から12時30分、32人、基本から学べる応募書類作成講座。4月20日木曜、10時30分から12時30分、32人、知って得する就職活動の進め方、オンライン受講か。4月21日金曜、10時30分から12時30分、32人、もっと魅力的にアピール、面接スキルアップ講座。4月24日月曜、10時30分から12時30分、32人、人生100年時代の働き方を考えるマネープラン講座。 オンライン受講か。4月28日金曜、10時30分から12時30分、32人。多様化の時代に自分らしいキャリアを。キャリアデザイン講座、オンライン受講か。なお、セミナーの申し込みには、センターの利用登録が必要。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。月に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座の受付期間は3月20日月曜までとし、応募多数の場合は、区民の優先枠5割を設け抽選。3月23日木曜、当センターホームページで当選者 ID を発表。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。実務パワーポイント編は、ワード&エクセルの基本操作をマスターしている方が対象。以上です。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、3月15日水曜9時30分から、ホームページまたは電話で、申し込み順。電話、5836-5160。ファクス、3637-2351。
12、小学校高学年期の子どもたち。6、中学校入学に向けて。環境が大きく変わる中学校への入学は、楽しみと同時に不安を感じるお子さんも多いのではないでしょうか。小学校と中学校の違い。小学校は一般的にクラス担任が授業を受け持ちますが、中学では科目ごとに先生が変わります。行事や普段の生活で自主性がより求められます。自分から発信しないと助けてもらえないこともあり、戸惑う子もいるかもしれません。先輩や後輩、友人など、新しい人間関係で不安を感じる子もいるでしょう。入学前に少しでも不安が和らげられるよう、準備できるといいですね。中学校生活のイメージを持つ。中学校の様子を話してあげられるといいでしょう。親が自分の体験談も交えて話すのもいいですね。その際、大変だったことを強調すると不安を煽ってしまいます。新しい仲間ができたことや、達成感を味わえたこと、感動したことなど、前向きな内容を伝えてあげてください。学習習慣を身につけておく。中学に入ってからは定期テストもあり、日々の勉強がより大切になります。小学校の間に復習する習慣をつけておく。入学前の春休みに簡単なドリルをやっておくのも良いでしょう。長い時間でなくても、毎日決まった時間勉強することを習慣にしていきましょう。わからないところは今のうちに整理してできるようにしておくと安心ですね。家を安心できる場所に。入学前後に限らず、お子さんが不安を話しやすい環境を作ってあげてください。ゆったりした雰囲気があると、なんとなく話を切り出しやすいかもしれません。また、この時期難しいのは親子の距離感です。子供が求めていないのに、親が手を出しすぎると必要な自立を阻み、かといって放っておくと、まだまだできないことも多くあります。親は近すぎず遠すぎず、子供が自分で取り組めるよう見守りフォローしてあげましょう。いつでも力になるよという姿勢を見せ続けることは、お子さんの大きな力になります。SNS についても親子でルールを決めておきましょう。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当。電話3647-9676、ファクス3647-9274。